今から約200年前の文化15年、1818年2月6日、伊勢の国一志郡須川村、現在の三重県松阪市尾上町に、松浦圭介の四男として武四郎は誕生した。この松浦武四郎が、後に幕末の探検家として6度にわたり蝦夷地を調査した。安政4年、1857年に5度目の蝦夷地で手塩川の流域を調査した武四郎は、現在の音威根府村で、アイヌは自分のことを貝と呼ぶと教えられ、貝はこの土地に生まれたものを意味することを知り、蝦夷地を北の貝の道と書いて北海道と呼ぶことを政府に提案した。1869年に政府はこれを採用。漢字を北の海の道とした。ここから北海道が始まったのである。手塩川物語、松浦武四郎が行く。第6話、北海道命名の地、音威根府村と武四郎。安政4年、1857年6月11日、夜明けを待って船を出す。空は黒い雨雲である。
おや、川岸に高麗天南鞘が多く生息しているの。
ええ、この根っこを私たちは食料にしていますよ。
船はさらに南へと向かった。左に美ら牛内や伊賀島内、右にお本州や御根内が流れ込み、約10里ほどの平地が広がるが、やがて両岸が険しい山となり、川は急流となる。
いや、ここは船を漕げないな。一度降りて船に縄をつけて引いて上がりましょう。
そうするか。それにしてもすごい絶壁じゃ。高さは300畳ほどあるじゃろうか。頂きには蝦夷松が岩を這うように生えておるな。まるで深山幽谷の奇景じゃの。
ここは神の神霊のある場所なのですよ。ですから昔からここを通るときはエナオとタバコ、それに米などをお供えしてから通りますよ。あの岩が崩れた後ご覧ください。昔ここでエナオを供えることを怠って通ろうとした船にその岩が崩れ直撃したんだとか。クワバラクワバラ。
一行はお供えをした後先を急いだ。しばらく行くと今回の案内に都節の家があり、祭司が迎えに出ていた。
お疲れになったでしょう、武四郎さん。今夜はここに泊まっていきなさいな。
ありがとう、世話になる。
実はこの地は武四郎が帰りにも立ち寄り、長老の相友と話した場所でもある。ちょっと先送りしてみよう。6月27日のことである。
長老、今夜は泊めていただき片付けない。せっかくだからいろいろとお話を聞きたいの。前から不思議に思っていたんじゃが、手塩川筋のアイヌの人たちは自分のことを男はカイナー、女はカイチーと呼んでおるが、それはなぜなんじゃ？
それはな、カイとはこの土地に生まれたものという意味であり、そこから自分のことをカイと呼ぶようになったんじゃ。ちなみにナーとチーは尊称なんじゃよ。
ほう、そうなのか。ではアイヌたちはもともと蝦夷地をカイと呼んでいたんじゃの。
明治2年に武四郎はこの時に聞いた貝にちなんで蝦夷地の名を北、加える、伊東の伊、道と書いて北海道にすることを新政府に提案した。これをもとに新政府は貝の漢字を海に変え北海道と名付けられた。そしてここ音威子府村浅物間内手塩川河川敷が北海道命名の地となっている。さて話を6月11日に巻き戻そう。
なんじゃなんじゃ、変わった鳴き声の鳥じゃの。なんじゃあれは。
あれはアラタゴダンチカフという読み地鳥ですよ。昔この地に来た最上徳内の旦那もあの鳥を見て、本土の尊い鉱山にいる仏法僧と同じであると言われたよ。
中国では羅漢鳥または念仏鳥という名がついている。そうして鳴き声は夜8時頃には聞こえなくなった。翌日武四郎はチョウザメと共にピフカに向かったのである。
それではここからは武四郎とそして音威子府についてお話をお伺いしてまいります。お話を伺いますのは北国博物館の鈴木国照さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さてやはり武四郎といえば音威子府というイメージも大きいのですが、改めて音威子府にとって武四郎というのはどのような人物だったんでしょうか。
はい、武四郎は行き帰りにですね、現在の音威子府村に立ち寄っていろいろなそこのアイヌの人たちのお話を聞いたり、それからいろんな経験も積ましてもらっているというところです。音威子府で武四郎さんが当時のアイヌの人たちとの関わりの中で経験したことのお話をしますと、仏法僧という珍しい鳴き声をする鳥の声を聞いているというようなエピソードがあります。仏法僧というのはね、仏の仏と法律の法とそれからお坊さんの僧と書いて、なんかすごくねありがたい鳥と言われているんですけれども、もともと仏法僧っていう鳥自体もいるみたいですけれども、この辺ではねフクロウの中のコノハズクという鳥が該当するんじゃないかと、鳴き声がですね。ですからコノハズクは鳴き声の仏法僧って言われている鳥で、それを武四郎も聞いてですね、姿もちょっと見たということなんですけれども、絵に書き留めようと思ったけどもあっという間に飛び去ってしまって、なかなか書き留められなかったということを書いてありますね。もう一つは、武四郎は手塩川沿いでアイヌの人の家に泊めてもらったりしながら、いろいろね食べ物をたくさんいただいたりしてるんですよね。ほとんどがアイヌの人たちが提供してくれたものですけれども、音威子府ではですね、普通のいわゆる黒ユリという、ユリの根だと思うんですけどね、黒ユリとそれから私たちが普段食べるフキありますよね、それの、煮物なんですけども、その2つだけではなくて、それに、アイヌ語でチェトイって言うんですけども、これはアイヌ語で言うと私たちが食べる土と訳されるんですよね。これは日本語で言えば食土、食べれる土と書きます。当時も武四郎にとっても初体験だったみたいで、黒ユリとフキとの似たものの中にそのチェトイを混ぜたものを食べたという記載があります。
さて武四郎といえばやはりこの音威子府の地で北海道という名を記したわけなんですけれども、こちらは聞くところによると武四郎は行きではなく帰りの道でつけたということですね。
武四郎は帰り道には土地の、長老というから長くか住んでいる物知りの、老人ですよね。名前は、あえともという名前をつけてたと言われてますけれども、その人に自分たちの名前の由来というかな、一つはね、いわゆるアイヌ、アイヌって呼んでること、アイヌというのは人間という意味で、和人からしてみれば和人でない人たちを、北海道に住んでる人たちをアイヌと呼んでたんですけども、人間という意味であって、自分たち自身が自分たちのことを呼ぶのには まあ、ナイロが主の方がナイロ市民と私たちというようにその甲斐って呼んでたと、甲斐ですね。でそれはそこに住んでる人という意味だよということを教えてもらいます。で男の人を、まあ、甲斐な、女の人は甲斐地と呼んでいるということであるから、そこの国に生まれたもの、もしくはそこの国に住んでいる人というのがアイヌが自分たちのその土地に住む、まあ、尊敬の意味を込めてね呼んでた名称であるということを聞かされて、とてもね感心して聞き入っています。まあ、有名な話ですけども、武四郎は江戸幕府が倒れて明治政府になった時に、新しい時代になったんだから江戸地に探検して、とても詳しい松浦武四郎に江戸地に代わる新しい名前をつけてくださいということを明治2年に依頼されるわけですよね。その時に武四郎の頭の中にこの甲斐という言葉が思い浮かんだと思いますし、ただこの時は一つだけではなくて、あの6つのね候補を挙げて、その中の一つとして北海道、北は今の北国の北、海は漢字で加藤の加、伊藤の伊、それから道は道ですね。で4文字、武四郎自身はあえともの言葉があったので、あえて加伊と2文字漢字にして、まあ、一応それを一押しとして提案したみたいです。
他にはどんな名前があったんですか？
はい、6つあったうちの1つは北海道ですけれども、あとの5つですけれども、1つは日高道、もしくは日高道、日高は今の日高地方の日高に見る道という意味、それから2つ目は海北道、これは北海道なんか最初の2字を逆にして海の北の道という意味で海北と、もう1つは海東道、海東道は海の島の道、まあ、江戸地は島国ですからね、それが一つ。それからもう一つは東北道、今の東北地方の東北の漢字を当てて東北道。それからもう一つは千島道、千島列島の千島って書いて道で、いずれもあの道というのは一つの広い地域という意味、道という字が最後についていますけれども、この6つを挙げました。でいずれもあの武四郎が何の根拠もなく、ただこう字の漢字がいいからということで提案したのではなくて、古い書物なんかに江戸地のことをこういうような書き方をしてあったとか、皆さんそれぞれ根拠を示して6つの候補を挙げたということです。その中の北海道についてはまさに武四郎が音威子府の頓別坊で愛友に聞いた甲斐の国、そこに住んでる人という意味というのを入れ込んだ言葉だったということですね。
その北海道命名の地ということで、音威子府では大きな碑もございます。それ以外にも武四郎の跡地といいますかはあるんでしょうか？
武四郎のことを、まあ、いわゆる顕彰碑って言いますけどね、武四郎が来たんでこういうことを言ったんだよとかということを後世の人に知らせたいということで、主に、まあ、碑はあの木よりもね石で作ることが多いですよね。でそういう碑だけで約北海道サハリン含めて30箇所以上、全部それは調べたみたいです。その他に、まあ、ナイロなんかもそうですけども、いわゆる碑はないんですけれども、武四郎がここに泊まってこういう歌を読みましたとかというような武四郎にまつわる説明板とか看板、まあ、それが27箇所ぐらいと言ってますので、2つ合わせると57箇所、多分これはもうちょっと増える、まあ、どんどんできているところもあるかもしれませんし、そういう意味ではもうちょっと増えるかもしれない。それにしても60箇所近い松浦武四郎に関する顕彰碑があるということは驚きのことだなと思います。
その一人の人物に対して60箇所もあるというのは本当に稀なことですよね。
まさに松浦武四郎があの足跡を、ね、記したというか、北海道のみならずサハリン千島列島にきちっと自分で歩いて足跡を記したという結果として、これだけのね碑があったんじゃないかと思っています。
そのような本当に大きな北海道に地名、そしていろいろな奇跡を残したわけですけれども、そのまま音威子府村を下りまして、今度は比布町へと向かいます。お話をお伺いいたしましたのは北国博物館の鈴木邦輝さんです。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。失礼します。
さて、松浦武四郎の手塩日誌では、手塩川に流れ込むパンケナイ川の上流を越えると都市別に行けると書かれています。今回はその町中頓別町に来ています。お話をお聞きしますのは、 中頓別町役場地域おこし協力隊の中野拓人さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて中野さん、どういうきっかけで中頓別町に来られたわけですか？
はい、中頓別町にはですね、今年の4月1日から勤務しておりまして、札幌市から来ました。きっかけはですね、高校卒業後2度の大学受験失敗を経てですね、実家を出て、そろそろ就職しようと思いまして、地域おこし協力隊の、候補地の中でもですね、実家から一番距離のあった中頓別町へ移住を決めました。
わかりました。それではですね、ラジオを聞いている皆様に中頓別町の魅力とおすすめのポイントをご紹介ください。
はい、中頓別町のおすすめのポイントはですね、中頓別鍾乳洞です。中頓別鍾乳洞はですね、北海道指定の天然記念物にも指定されておりまして、ホタテ貝やフジツボの殻が密集して堆積しできた鍾乳洞となっております。その他ですね、中頓別鍾乳洞を有する中頓別鍾乳洞自然ふれあい公園ではですね、四季を通して季節ごとの花々だったり動植物たちを見ることができます。
はい、それでは中頓別町の一押しのお祭りやイベントなどはございますか？
はい、これからの時期ですと、1月に開催されます北緯45度しばれ祭りというお祭りがあります。このお祭りはですね、中頓別の寒さを体感できる一押しのお祭りになっております。
はい、ありがとうございました。それでは最後にラジオを聞いている皆様に中野さんより一言お願いします。
はい、大自然に囲まれた、中頓別町に、ぜひいらっしゃってください。
はい、ありがとうございました。本日お話をお聞きしましたのは、中頓別町役場地域おこし協力隊の中野拓人さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
手塩川物語、松浦武四郎が行く。この番組は手塩川周辺13市町村のご協力と上川総合振興局の委託でエアテッシュの制作でお送りいたしました。次回もどうぞお楽しみに。